本日の CS 礼拝メッセージの聖書箇所はルツ記2章1節から3節です。それでは司会者が拝読いたします。さてナオミには夫エリメレクの一族に属する一人の有力な親戚がいた。その人の名はボアズであった。モアブの女ルツはナオミに言った。畑に行かせてください。そして親切にしてくれる人の後ろで落ち穂を拾い集めさせてください。ナオミは娘よ行っておいでと言った。ルツは出かけて行って刈り入れをする人たちの後ろについて畑で落ち穂を拾い集めた。それは計らずもエリメレクの一族に属するボアズの畑であった。聖書箇所は以上です。それでは祝福を受けたルツと題して松本先生に CS メッセージをお願いいたします。
はい、 CS の皆さんこんにちは。今日は技術的なトラブルがありまして30分遅れとなってしまいました。ずっと待っていてくれてどうもありがとうございます。これから CS メッセージをしたいと思います。ここ何週間か私たちは時代区分としては四式の時代について学んでいます。四式の時代に神様は合計12人の四子と呼ばれるリーダーを与えてくださったんですが、そのうちの2人について私たちは学びました。1人目はギデオン、2人目はサムソンでした。特にサムソンの話は悲しい終わり方でしたね。とても混沌とした世の中だったんです。どうしてそんなめちゃくちゃな世の中になってしまったのかというと、あの時代それぞれの人たちが自分の目に良いと思うことを行っていたと書かれているんですね。今日どうでしょうか。私たちがみんな自分にとっていいと思うように生きたとしたらどうでしょうか。100円ぐらい盗んだって大丈夫、いや僕は1000円まではいいと思うよ、いや僕は1万円までは罪じゃないと思う、そんなことを言い始めたら、腹が立ったら殴ってもいいと思うよ、いや僕はバットを使ってもいいと思う、そんなこと言い出したら本当に大変な世の中ですね。そんな世の中に生きるのはとっても辛いことだと思いますけれども、そういう混乱した世の中だけれども、その時代に起こった出来事が今学んでいるルツ記なんです。先週皆さんはルツ記の1章から学びました。その内容はベツレヘムという町に住んでいたナオミさんとご主人と2人の息子が飢饉があったためにモアブの地に行った。しかしそこでご主人は死んでしまい、二人の息子たちはモアブの女の人と結婚し、それから10年ぐらいしてから二人の息子も死んでしまったという、本当に悲しいことがナオミさんの人生に起きたわけですね。ベツレヘムにまた神様がパンを与えてくださったという噂を聞いて、ナオミはベツレヘムに帰ろうと決めるんですが、その時お嫁さんの一人ルツさんが一緒に帰ってきてくれたというところまで先週学びました。当時は男の人たちが働く、そのご主人が死んでしまった人たちはとっても生活が大変だったんです。今ナオミさんとルツさんという二人の女の人がいますが、二人ともご主人が死んでしまった、これから二人はどうやって生きていったらいいのでしょうか。実は大人の礼拝では先週ルツ記を全部お話ししていますから、今日皆さん 2,3,4 章分学びますので、学び終わってからお父さんやお母さんと先週の話と付け合わせながらいろいろと話し合ってみてください。イスラエルにはですね、当時素晴らしい法律があったんですね。それは畑を刈るときに隅々まできれいに収穫しないで端っこの方は残しておいてあげなさいという 法律、そして収穫する人が、あ、麦の方を落としてきちゃったって思っても、わざわざ取りに帰らないで、それはそのままにしておきなさいっていう法律。どうしてこういう法律があったのかっていうと、貧しい人、そして外国から来た人、そういう人たちはそういう落ち穂を拾って食べるしか生きていけないわけだから、そういう人たちのためにわざと落としておきなさい、こういう優しい法律があったんですね。ルツはモアブ人の女性でしたから、イスラエルに来てからは自分にとって外国の地なんです。その外国の地で私が落ち穂を拾ったら、何あなた外国人のくせにとかっていじめられたら辛いなと思ったけれども、これからお母さんと私が生きていく上でできる仕事といえばこれしかないということで、ルツさんは落ち穂を拾いに行くことにしたんですね。でもどこだったらいじめられないだろうかっていうふうにルツさんは考えたわけです。なるべく雰囲気のいい、働いてる人が優しそうな雰囲気の、そういう畑に行こう、あ、ここ良さそうと思って拾い始めました。するとそこにちょうどこの土地の地主さんであるボアズさんという人がやってきたんですね。ボアズさんが働いてる人に対して、主があなたと共におられますように、そしたら働いてる人たちも、主があなたを祝福されますように、わあ、ここで働いてる人たちみんな神様を信じてる人たち、だからこの畑の雰囲気良かったんだなってルツさんが思ったら、このボアズさんが、あれ、見かけないお嬢さんが落ち穂拾ってるぞと思って、他の人に、ねえねえねえねえ、あそこで働いているあの女性は誰ですかって聞いたんですね。そしたら今度モアブから帰ってきたナオミさんの息子さんと結婚したけども、その息子さんが亡くなってしまって、モアブからやってきたルツさんですと聞いて、ああ、知ってる知ってる、話は聞いている、ルツさん、ちょっとちょっと、あ、すいません、こんなところで勝手に落ち穂拾っちゃって、いいんですよいいんですよ、そういうことではありません、あなたのお話はよく聞いてますよ、本当に立派ですね、外国に来てお母さんのために一生懸命落ち穂を拾って、これからも他の畑に行かないでこの畑で働いてください、この畑だったら誰からもいじめられなくて済みますからね、それから水がめには水をたくさん用意してありますから、疲れて喉が渇いたらいつでもあの水がめから飲んでいいですよ、どうして外国人の私にそこまで親切にしてくださるんですか。もうルツさんとても嬉しかった。それだけじゃないんです。お昼ご飯の時間になったんですね。ルツさんはもちろんそんなお弁当を持ってくることはできなかったから、ご飯抜きで働こうと思ってたんですけども、ボアズさんが、ルツさんルツさん、はい、何か私変なことしましたでしょうか。違う違う違う、まあまあまあ、座って座って、ほら、私のお弁当分けてあげますよ、こんなことまでしていただいて、さあもっと食べなさい、いや、ちょっと私食べきれないので、これはお母さんに持って帰りたいと思います、立派な姿勢だね、なんて言われて、じゃあ私もうちょっと落ち穂を拾いに行きますって出かけたら、ボアズさんは他の働いてる人たちに、いいかい、あの人に厳しいこと言っちゃダメだよ、あの人には親切にしなさい、そしてあの人が拾ってる時には、あ、間違えたとかって言って、どさっとたくさん落ち穂を落としとくんだよ、いいかい、分かった、はい、わかりました、ボアズさん、そういたしますと言ってやったもんだから、ルツさん、わんさかわんさか、取れるわ取れるわ、こんなに取れましたって言ってお母さんのところに帰って、お母さんは心配してましたね、あ、今日ルツがいじめられなければいいな、まあ明日の分のパンが得られたらいいなぐらいに思ったら、お母さん、ただいま、ルツおかえり、うわ、そんなにたくさん取れたの、そうなんです、とっても親切な方の畑で取ったもんですから、こんなに取れました、どなたの畑、ボアズさんっていうお名前で私に対してもとてもよくしてくれて、はい、お母さん、これお弁当をくれたんですけど、その残りです、お母さんも食べて、うわー、ボアズさん知ってる、私の亡くなった夫のエリメレクの親戚だ、 いや不思議だね、神様がその方の畑に導いてくださったんですねと言って、それからルツさんはずっとボアズさんの畑で落ち穂拾いができました。最初に大麦の収穫があるんです。次に小麦の収穫があるんです。その間ずっとボアズさんの畑で働いて、ボアズさんはいつもルツさんに対して優しくしてくれた。ナオミさんは最初わあそんないいところで働けてよかったねと思ったけども、いやそれにしてもボアズさんずいぶん優しくない、もしかしてうちのルツに気があるのかしらというふうに思ったのかもしれませんね。それでルツ、あの人なかなか自分から言い出せない人だから、あなたの方から聞いてごらんなさい、こんなふうに言われてですね、ルツさんは勇気を出してボアズさんの気持ちを聞いたんです。実はボアズさんもルツさんのことがずっと気になっていて、実は好きだったんだけども、でも自分の方がずっと年齢が上なのでなかなか言い出せなかったみたいです。そして正式な手続きを経て二人は晴れて結婚することができました。神様は二人の間にオベデちゃんというかわいいかわいい男の子を与えてくださった。ナオミさんはモアブから帰ってきた時には私の人生もうおしまいと思ってたのに、まさか私がこんなかわいい赤ちゃんを抱っこできるとは思わなかったわ、神様ってなんて素晴らしい方なんでしょう、神様を褒めたたえたわけですね。今はこんなにちっちゃい赤ちゃんのオベデちゃんですけども、オベデちゃんも大きくなりまして結婚しまして子供が生まれまして、その子供の名前がエッサイ君という男の子だった。エッサイ君もまた大きくなって結婚して男の子が生まれた。実は8人も生まれたんですけどね、その8番目がダビデ王様ということ。そしてそのダビデ王様の、だからこのオベデちゃんの息子の息子だから孫ですね、孫がダビデ王様なんですね。そしてそのダビデから1000年ぐらい経った時にダビデのファミリーラインからイエス・キリストが生まれるということになるわけです。ルツさんはせっかく結婚した自分の相手の人が死んでしまって、もう私の人生に希望がないかのように思ったかもしれない。そして自分にとっては外国のイスラエル、ベツレヘムにやってきて、そこで親切なボアズさんの畑で仕事ができるだけでも、うわあなんて私は幸せなんでしょう、神様感謝しますと思っていたんだけれども、神様のご計画はその程度のものではなかった。もっと素晴らしい計画を神様は持っておられた。それはなんとそのボアズさんの畑で働くということだけではなくて、ボアズさんと結婚してオベデちゃんを産むというそういうご計画を神様は持っておられたんだということが分かりました。ルツさんがお母さんのために私にできることは何かしらと思って一生懸命働いた時に、神様が豊かに祝福してくださいました。私たちの人生にも辛いことや悲しいことがあるかもしれません。なければいいなと思って私たちは生きていきますけども、時々どうしてこんなことが私の人生にあるのって思うようなことがあるかもしれません。ルツさんにとってもそういう出来事がありました。でも彼女の素晴らしいことは諦めなかったことです。そして神様を信頼し続けたことです。その結果、神様はこんなに素晴らしい祝福をルツに与えてくださいました。皆さんのこれからの人生の中で辛いな悲しいなと思った時に、もうダメだ、もう僕は神様から見捨てられたんだとかって思わないでください。今日の話を思い出して、そこから神様を信頼していくならば、神様はまた考えてもいなかった素晴らしい祝福を用意しておられるんだということを忘れないで生きていっていただきたいと思います。 では今日の暗唱聖句に行きましょう。短いですね。今日はご家庭にいらっしゃいますから、大きな声で一緒に呼んでください。はい。忠実な人は多くの祝福を得る。箴言28章20節。今回はルツが忠実な人でした。だから彼女は多くの祝福を得ました。じゃあこれどうですか？はい。忠実な人は多くの祝福を得る。箴言28章20節。これでも大丈夫ですか？はい。忠実な人は多くの祝福を得る。箴言28章20節。これでも大丈夫ですか？はい。忠実な人は多くの祝福を得る。箴言28章20節。よくできました。では、今日のお話をよく聞いていたかどうか、振り返りクイズ、やってみましょう。よろしいですか？いきます。1番。ルツはナオミと生きていくためにどんな仕事をしましたか？1番、マッチ売り。2番、家庭教師。3番、落ち穂拾い。さて、何番でしょうか？コンピューターの前で言ってください。はい。素晴らしい。3番合ってますね。落ち穂拾いです。では2番行きましょう。これは簡単です。これ間違っちゃダメです。神様はルツを誰の畑に導いてくださいましたか？1番、ボアズ。2番、ボイズ。3番、ボーズ。どれでしょうか？何番ですか？そう、1番、ボアズさんでした。次が難しいよ。ちょっと難しいんでね、さっきヒントを与えておきましたけどね、ボアズとルツが結婚して生まれたオベデは誰のおじいさんですか？これはなかなか難しいな。できるかな？1番、アブラハムのおじいさん。2番、ダビデのおじいさん。3番、イエス・キリストのおじいさん。さて何番でしょうか？その通り、2番。よくお話を聞いてくれました。それでは皆さんの祝福のためにお祈りをいたします。天のお父様、教会に集まって礼拝できない日々が続いておりますけれども、一番安全なご家庭でこのように一緒に礼拝を捧げ、そして聖書の御言葉を一緒に聞く、この時間を与えてくださいまして心から感謝いたします。今日はルツさんの話を聞きました。ルツさんはせっかく結婚した相手が死んでしまって悲しみのどん底にいましたけれども、義理のお母さんと一緒に自分にとっては外国のイスラエルのベツレヘムにやってきて、そこで自分のできる仕事は何かって考えて落ち穂拾いをしました。もうどうせ私の人生これでおしまいだなんて投げてしまわないで、諦めてしまわないで、今自分のできることは何だろうかと考えて、それを一生懸命やった時に神様がルツさんを祝福してくださって、ボアズさんという心優しい人の畑で働けただけでもありがたいと思っていたのに、なんとボアズさんと結婚してオベデちゃんのお母さんになり、つまりダビデ王様のひいばあちゃんになったというお話でした。これは歴史的事実です。あなたは忠実なものに多くの祝福を与えてくださると約束をしてくださいました。これからのお友達の人生に悲しいことがないことを願いますけれども、でも私たち何が起こるか分かりません。その時に諦めてしてしまうことがないように、絶望してしまうことがないように、その中でもあなたを見上げて、あなたに信頼して、あなたに忠実に歩んでいくことができるように、一人一人のお友達を祝福してください。そして今週もどうかあなたが力強い御手を持ってこの子どもたちを一切の危険事故、災い、病気、怪我から守ってくださって、祝福された楽しい一週間を歩むことができますようにお願いをいたします。イエス・キリストの尊いお名前によって、私たちの愛する大切な大切な子供たちを祝福してお祈りいたします。アーメン。